熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美さん、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社長営代表取締役の長田治さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、関西も本格的な寒い日が続いております。
ねえ、
急にやっぱり年末までは少し気温高かった状態ですが、1月に入って急に寒くなってまいりました。もうインフルエンザとかコロナとか、寒さによる体調不良とか、もうわけわからないという方も多いかと思います。
だからインフルエンザはあんまり流行してへんのよ
今。なんかもうもはやわかんなくないですか、何の熱なのかも。
いや、僕も一応インフルエンザの予防注射したけど、早くコロナの予防注射したいな。
本当ですか、うん、でもだってそこのコロナにピンポイントで効くかどうかわからないんでしょ。だって
だけど全然効かないやつは効くとは言えへんや、
まあ、確かにね。
そうやろ、ファイザーとか有名な、もう世界でも有名なね、そういう薬の会社やから、さあやっぱりちょっとでも効いたらええのちゃうの。
まあ、もうちょっと考えます。もう絶対打てって言われたら考えますけど、
まあさけどもう僕ももうね、まあそこそこ70でも生きてきてんからもうええと思ってんやけど、そんな人間長生きしてもしゃあないや。
会社のね従業員の方も困られるので。
いや、会社の人は会社で自己責任で頑張ってもらわないとよね。そんなもんね、世の中にね頼りになるのはね自分だけですわ
確かに。
いや、ほんまに僕いつもそう思ってんねん自分だけやと。で昔ね、うちも家農家でしょ、だからね、たくさんやってたんですよ、
はい、
で多い時に7兆分ぐらいやってた。手植えや、昔は、ね、木があらへん、手刈りや。で、あのおもろい話やけど、あれ苗をこう取りに行くねんね、
はい、
苗が作ってある畑、あのとこで、うん、苗をこう集めてそれを洗って配りに行くねんけどね、それ晩は何時頃やろ、11時とかそんなん、それ
夜中
の明るい朝から配らなんか洗って、やっぱりまあ何歳ぐらいの時かな、まあ免許取ってんから二十歳までやろな、やっぱり嫌ですわ。だけど文句言うていくとかあらへんや、ほんなら天に向かってくっそくっそ今に見たねこのガキとかうなってたそのうちまあやったねとか言うてわけのわからんこと言いながらね、だからなんかそういう気持ちを持ち続けるっていうのはものすごく大事、
確かに本当にそう思います。それは
くっそと思って、そのうち今に見たねいう感じでそういうのがなんか一人で夜中の11時頃に田んぼでうなってたことがあるけど
いやでもね本当大事だと思います。
絶対負けへんでと、はい、もうやるに至るというね、はい、思いをそこでもう誰も周りやらへんね、田んぼで、人から見たらアホちゃうから思うとけど、
やっぱり
そういうなんか気持ちが必要なんだなといつも思ってる。だからこういうなんか境地に立った時にね、いかに前へ進むかって、それね、自分を後ろから押すことや、なんとかして、まあ、何でもかんでも言うからいかへんけどね、そんなしょうもないことがあったということを
まあそれが今があるということですけれどももう最後は自分しかいないという意味では、
そう、
もう明日ですね、大学入学共通テストが実施されるということなんですけれども、
ね、あ、もうやらんのしゃあないでしょ。
もうセンター試験から名前が変わって、
あんなもん広いね、体育館だかなんかでソーシャルディスタンスでやったら全然どってことないと思う
けど。そうなんですよね、まあ、大概喋ったりベラベラすることはないと思うので、
あんな教室でなんでやんのよ。俺は体育館でバーやったらやるの。
あ、場所によって違うと思いますよ。大きな行動で大学でやられる方も多いと思いますし、
それで喋らへんし、
喋んないですもん、だって喋んないから、あ、なんかねこれはそんなに問題ないんじゃないかと思うんですけど、
マスクしてるし
受験とかだとね、みんな門の前で塾とか親とかが、まあ、中国とかもそうですけど頑張れすごいですよ、ニュースで見た時びっくりしました。なんかもう頑張れっつって旗でこうやるやつ
ちょっとオーバーアクションやな。
日本も中学校とか
では、ね、今はあんまりしないな。
ねえ、あれ、まあ、でもあるんです、あるとこは。あるので、まあ、そういうところも自粛しながら、ぜひ万全の体制で試験頑張っていただきたいなと思います。さて、番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方には、ウェルビークラブより今週から田鶴農園の京都上賀茂すぐきプレゼントいたします。もう届いてびっくり、すごく豪華なんですよね。
うん、美味しい
美味しい、本当、うん、旬のすぐき、皆さんぜひゲットしてください。それでは今日も最後までお付き合いくださいね。この番組はお部屋探し、マンション管理の超A の提供でお送りします。
お部屋探しは超A。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。 OL さん、学生さん、
はい、
そうだ、今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。超A のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは超A。
月月
新大陸
超エイヤ超エイ通信。このコーナーではさまざまなお話を塾長にお伺いしています。さて、今週11日はハッピーマンデー、成人の日、成人式でした、ね、延期になったところもあったり、まあ、会場を分けてやるところ、時間帯分けてやるところ、いろいろあったようですけれども、今回は塾長に成人の日、成人式についてお伺いします。はい、先ほどお話にありましたが、まだまだ二十歳前後若かった頃、
ね、成人式に行きましたよ、僕は。
行きました。
京都市からね、案内状来てね、
はい、
覚えてますよ。京都会館で、ね、今の、ロームシアターが、ロームかな、
ね、ロームシアターですね。
うん、あ、ここで、はい、京都会館で行きましたよ。はい、その時の公演は坂井屋太一、太一さんが公演して、でなんか帰ってやるなんか音楽イベントあったかな。でその時は、まあ、あの着物着て、着物着て行ったかな、ちょっと着物着て行ったような気がするね。なんかあの行きましたよ、二十歳ね、まだ頭の毛がふさふさあって
私みたいは持ってきてもらえなかった。
もう裸になったら筋肉マンみたいな体してたよ。
あのあれですね、稲を、ね、分けながら
手
に向かって放ってた頃ですもんね。ちょうどね、
頑張ってた頃やからね。だからまあ一応はそういうので記念やから僕は行きました。
あ、でも今でもちょ、ね、覚えてらっしゃるということはやっぱりすごく、
うん、そうやね、二十歳になった時のその京都会館であったっていうと、坂井屋太一さんの講演聞いたっていうところの程度しか覚えてない。
私はね、行けなかったんですよね、インフルエンザで、そこだけ覚えてます。インフルエンザ行けなかったことだけ覚えているんですけれども、
今やったらコロナで行けへん感じだ。
どうなんだろう今年は。でもね、関東でも開催されたところあったようですし、
そう
やね、まあ、毎年ね、やんちゃな成人が
なんかわけのわからん、なんか羽織袴派手な格好して1ビットルぐらいな、
何
いじれてんねんという
1ビットル。そう、確かにそうですね、う
ん、まあそれは今日から飲酒は OK なんでええか知らんけども、何をいじってんねんと、まあ、まあそういう時期はあんねんよな。
すごい面白いですけどね、あれね、なんかで、ね、見てると本人たちはかっこいいんだろうなと思いながら、
まあまあその別に19から20歳になったからどうってことないねんけども、海外はなんか18とかね、そんなん言うてるもんね。昔は戦国、その昔は江戸時代とか前の時は15歳で元服とかね、そんな会があったみたいで、一応まあ20歳で決まってるんで、まあ一応大人になれたなというね。
陸上の20歳の時ってどんな感じだったんですか？
いや、だからまあその僕はね、一番思ったのはね、まあ15、6ぐらいか、まあ物をついて、まあまあぼちぼち体も大人の体になった時にね、 やっぱり自分って何のために生まれてきたとかね、何をしたらいいのかっていうのは分からないでしょ。でやっぱり自分を導いてくれるねお師匠さん、そういう人に巡り合いたかった早く。だからそのまあ高校農業高校卒業して、まあ、大学も行ってないし、まあ、社会へ出て稼ぐっていうことを勝負として働いてきてんけども、なんかこれだけでええのかっていうのもあったしね。でそういうことが分からなかったら僕二十歳になって松下電器入ったんですよ。それはやっぱり経営っていう飯、人間って飯食っていいか、経済活動として飯食っていいかな、生きていけないでしょ、
はい、
だからその神様と言われた方はやっぱり松下幸之助さんやったから、まあ、そこの会社がどういう会社でどういう運営しているのかを見たかった。で大学行く代わりに実社会で働く人間っていうのをその大学で学ぶよりもね、むしろそれ実践した人のところへ行きたかった、でそこでまあいろんなことを、ああこうするのかああするのかっていうことを学んだいうのは確かにありますね。
でもなかなかその20歳の視点でそこまでの意思を持って入社をして、その経営のポイントを勉強していこうと思ってる人も少ない気がしますけど。
いやだからね、15、6、僕ね、あの別にうちむちゃくちゃ貧乏でもないし普通の家やったからね、別に中学1年ぐらい新聞配達やったかな。それはなんでか言ったらお前らなんかできるけって言われた。何よとやったら言うて、性格やもう性格で2年やってちょっとカードあるしやめたんやけどね。だから15、6、そんなのずっとまあいろんなことをしてきて、まあ、これでええんかなっていうね。やっぱりあの人っていうのは目標を持て生きていかないとダメでしょ。だからその生きていくためにやっぱり自分をよりこう成長させていきたい。だからなんか自分を導いてくれるお師匠さんに会いたかったというのがやっぱり強い思いがあったね。それはだからなんかあの世の中に言うたけども、やっぱり頼りになるのは自分しかないって、
はい、
人なんか自分は何も助けてくれない。自分が人に助けてほしい、助けてほしいっていうような情けない姿は見せたくないっていう、もう性格やから、俺はもう自分で生きていく。だからもう全て己を鍛えて誰にも負けないように意志で決めていく、そういうなんか人になっていかなあかんなと昔は思った。だからそういう、ただそれだけではなしに、そう自分を導いてくれる人に巡り合いたいという思いを持つよ、その頃はね。だからもうそれにのっとってこう仕事したりとかいろんなこと やってきてるわけです。
でも本当にピンポイントにマッチしてこう、ね、うまく進んできたわけですよね、そこは。
うん、まあね、だからあの人との戦い事故でね、全ては自分との戦いなんです。自我との戦いやから、まあ目標値を決めてお互いに切磋琢磨するのもええけども、要は自分なんですよ。だからあの、まあ、結婚して結婚離婚したりとか、まあ、そこはまあ安易にやるけどね、僕は結婚するときにはその神と約束をするというね、どないなことがあってもこれはやり通すというね。でそれは神ではなくてそこにいる自分と約束する。それが、人は自分を裏切ることができないでしょ。だからそこにいる自分で約束してこれは完遂すると、で決めたことはとことんやるというその性格、ちょっと変わったという
か確かに15歳16歳あたりからそれを思い続けるって、だから結構すごいと思います。逆に
結構ね、友達もおったけどもな、結構もう頼んなかった。もっと自分を導いてくれるお師匠さんに出会いたかったから、まあ、そこに出会った人からもう数字も上の人やからね、いろんなことを学べたっていうね。どうやって生きなさいとかね、もうあんたの人生はこんなにしかないですよとかね、そういうことをやっぱり教えてくれたっていう、だから出会いやろな。
あの今今年20歳を迎える方、学生の方が多いのかもしれませんけれども、もちろんあのね、二十歳周辺だけで考えると、就職活動うまくいかなかった方や、お金のことで大学諦めてしまった方とか、いろいろいらっしゃると思うんですけれども、もうそういう方たちにぜひ塾長メッセージを。
まあ人生でなるようにしかならへんから、悔やんでもしょうがないと。とりあえずポジティブに前向きに考えてトライしていくと、それがお前の人生だよと。 そこで勝ち抜いたらいいだけのことですから、全て自分との戦い
ね。そうですね、
頑張ってください。
条件的にはね、みんな同じ条件なわけなので、
うん、で前できてね、例えば不幸にして貧乏な家に生まれる前とこは人は選べないでしょ、うん、例えばさ皇族の家に生まれたかもしれへんし、ある財閥の家に生まれたかもしれへん、ものすごく貧乏の家に生まれたかもしれへん、それは幸か不幸の問題でね、貧乏の時に生まれたやつは厳しく育ちよくから大成しよる人間たくさんいますよ、だからその生まれたところに悔やむ必要は全くない、そこで一から頑張ってやる、と僕は思うけどね。
そうですね、このコロナ禍がきっとまた数十年後ぐらいに経験したことが生きてきて、
それは生きてきますよ、
何クソと思ったなあの時って思えるといいな、
クソったねと思って
田んぼ
でもらったいうの
ような人生を歩んでほしいなということですよね。
そうです、
はい、じゃあそれでは最後に今年20歳に迎える新成人の皆さん全員に一言お願いします。
頑張れ
と踏ん張れと
頑張れと、
はい、
それしかないと、
まあ、本当に若いですからね、何でもできる、
そう、うん、あのね、負けたって思った時は負けない、思わへんだらずっと勝ち続けることができる、うんうん、だからね、自分を後ろから押して頑張れ頑張れというだけのことです。
はい、ありがとうございました、はい、今週は塾長に成人の日そして成人式についてお伺いしました。それではここで1曲お届けします。
はい、今日はあの BTS のですね、はい、ダイナマイトをお願いします。
それではどうぞ。賃貸のツボ、このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超永安塾長、住まいに関するスペシャリスト超永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブよりタズル農園の京都上賀茂すぐきプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ今週のお便り、京都府のラジオネーム冬のコスモスさんからいただきました。ありがとうございます。元旦から楽しい放送ありがとうございます。独り身ですがマンションを買いたいと思っています。しかし今後結婚や実家の両親の介護などが理由でそこへ住まなくなる可能性もあると感じ悩んでいます。例えば購入した部屋を他の人に貸すなど不動産をうまく活用する方法の相談はどこへ持っていけばいいのでしょうか。番組の趣旨とは違うかもしれませんがご教示いただければ嬉しいです。お便りです。
まあまあ別に買ってあとはまあどの程度の自己資金出されたんか金融機関が融資を受けたんかっていうやり方にはいろいろあると思うけど、まあ、あの大体あの返済ってね大体30年、新宿でまあ30年ぐらいなんですね、
はい、
まあ、高校の返済することは35年とかね、だから不動産業界のあれをあのローン使うとかいろんな方があるんだけど、まあ、自己資金で買われてもどっちにしろ負けといたらそんなにマンションで儲かることないんですよ、うん、だけど結構お金をね持ってる人はねやっぱり人間って年老いて朽ちていくやん、うん、働きようになるからその時に食っていけるように幾ばくの家賃が入れたらそれはそれでええなと思って皆さんこうだ、
はい、
だから、まあ、そういう意味では、まあ、ローンつけんのかつけへんのかそんなもん連絡で計算したらすぐ分かんないから、うん、今金利なんぼやとかね何年計画でだいたいまあ1億円借りて30年ローンやったら31、2万やと思いますね今の金利やったら
1月ですか、
うん、30万、うん、それね。だからそれを上回ったらだから、まあ、5000万円やったらあの15万円っていうねまあ、それで計算できるからでそこで家賃をどれぐらい取れるかだけのことやから、まあ、1億円で買われて、まあ、10% 利回りやったら1000万円やからそれはそんな利回りはまずないやろと、うん、1億円でそのないですよね、まあ、たかだか東京あたりやと、まあ、おそらく100万円とか家賃100万円とかそんなやったらいけると思いますね、
うん、結局現金でキャッシュで買われる場合だったらいいけれどもこれローン組んで買われる場合はも
ちろん返済しなきゃ
いけないし、うん、固定資産税だったり
そうそう、まあ、管理費とか、
ね、管理費とか問題がありますからね。
まあ、それは貸す時の条件としてね、うん、まあ、管理費はこれぐらいかかりますとかね、それは別に僕はいいと思うんだけども、ただただあとメンテナンスもしんないでしょ、さらのマンション買うのか中古のマンション買うかっていろいろ変わるから、うん、ただ返済がちゃんとできんやったら買われといたらいずれ返済するんだからなくなっていくから、あなたの次の世代の人喜んでくれる可能性も高いし、うちはそれは専門やからね、
はい、
賃貸マンションとか貸し物専門やから、言うていただいたら何でも計算は出します。
こういう方いらっしゃいますか、自分で単身用に買ったマンションをまた貸していきたい運用していきたいという方、
まあ、やってはる方はやはりますけど少ないですね。うちはだいたい一棟も多いんですから、一棟もの場合はね、借り入れすることによって相続対策になるんですね、
はい、
だから、まあ、そういうことでうちの方へ委託されてる方も多いし、それと、亡くなられてもね、うちは通常の仕事をずっとやりますよ、で自分でやったはったら亡くなったら誰がそんねんっていう話になるでしょ、うちは業者としてずっとやるから、オーナーさんがどのようなことあってもマンションはずっと維持されるという、まあ、次相続受けられることは非常に楽ですよね、専門業者がそこに積んでんだから、
ね、
ごまかしたら絶対しんやから、そういう意味では、まあ、持たれて、まあ、将来のことを考えるんやったらちゃんと電卓叩き倒してする切れるぐらい OK であれば購入しとかれたらいいんじゃないですか。
はい、ではまとめていただきます。今週のツボです。
はい、頑張ってください
今日頑張ってください、
頑張ってください、専門
ありがとうございました。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブよりパズル農園の京都上賀茂すぐきプレゼントいたします。またKBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
お部屋探しは超英、
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超英はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切にマンション管理にも力を入れています。だから
お部屋探しは超英。
お送りしてきました熱血賃貸塾超英案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは長英さんからのお知らせです。 E ガレージお願いします。
はい、 E ガレージ着々と広がってます、奥野本部長よろしくお願いします。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい人と借りたい人をつなぐポータルサイト E ガレージをご利用ください。今回初期費用0円、ランニング費用0円の00プランができました。興味がある人はご連絡ください。連絡先は 0120-863-935 0120-863-935。 ますます使いやすくなった E ガレージをよろしくお願いします。
はい、というわけで E ガレージ、貸したい人、借りたい人、駐車場ですがをつなぐプランということです。00プラン、お得なプランがありますので、活用いただければと思います。この放送を聞いた後にお問い合わせが来るということですので、今回もどうかよろしくお願いいたします。
はい、
私に何も得はないですけれども、よろしくお願いいたします。
損得の問題ですよ。
損得じゃないですよね。
いやらしいな、
それ。あ、そうですよねさあ、そして長英さんにやってほしい格も大募集しております。この番組では皆さんからのお便りお待ちしています。メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお願いいたします。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより 田鶴農園の京都上賀茂すぐきプレゼントしております、はい、そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社長営代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探しマンション管理の長営の提供でお送りしました。